Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me&You の野村ゆめと
Me&You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回はリスナーから寄せられたメッセージの紹介、そして最近私たちが気になっているトピックについてお話ししていきます。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、改めてミー&ユーの野村ゆめと
竹中真希です。今回は私たち2人でお送りしていきます。
まずはメールをご紹介します。ラジオネームみーちゃんさん、女性の方からです。ポッドキャストで母と娘の会を聞きました。とても印象に残るテーマでした。聞いた後は母ととても話したくなり、久しぶりに電話で1時間くらい話しました。会話の内容は本当にたわいもないことばかりだったのですが、私が生まれる前に亡くなった母の母、つまり私の祖母のことで初めて聞く話もあって、いつもは LINE なのですが、思い切って電話してよかったと思いました。母とじっくり話すきっかけをくれた番組に感謝です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、嬉しいですね。
ね、嬉しい。
そんなきっかけになって嬉しい。
ね、私も実は、はい、あの電話したいなと思って、はい、そんで、うん、あのなんかふと平日のに自分のノートの土曜の予定に母に電話っていう予定を入れて、でも全然ちょっとしか喋ってないけど、やっぱ声を聞くだけでね、またちょっと違う感じがありましたね。
なんかそういう、こういつも LINE で連絡してるっていうんだけどっていうのがすごいわかるというか、
うん、
私はこう夏にあのこの夏帰省をあんましなかったというか、
うん、
のであの贈り物を送ったんですけど、まあ、手紙を書いたんですよね。で、手紙を書くことがやっぱほとんど親とかになくって
ない。
ちょっとさ、書いてみて、
うん、
あの書きながらちょっと泣く
わ。想像したら
で、全然なんていうかこの夏のことを書いてるだけなんだけど、結構泣けてきて、なんかいつもは出てこない感謝とか出てきて、なんか本当にいつもありがとうと思ってるみたいな。なんでそんなことを手紙だと言っちゃうんだろうって思ったんだけど、なんか書いたりして、うん、
不思議だね。
不思議
だ。LINE だとなかなかそれは伝えないかもね。
使えないくて、でなんかでもこの手紙すごいやっぱ自分にとっても大事だから、やっぱ社名的なことをしようかなって思ったんだけど、野暮だなって思って、
やめた。
そう、やめたので、それもなんか良くて、
あ、
もう
そっか、
それもいいんだと思う。
なるほどね、うん、それは確かに気づくと、うん、手紙というものは自分が何を送ったかは把握できないんだね。
そう、
当たり前だけど忘れてました。
そうなの。でもそれすごい結構いいなって、かもう電子メールとか全部残るじゃん。
残る。もううってなるよね。
うわってなるし、うん、でしかもなんかあんまりそのコミュニケーションにやっぱなんていうか、うん、もうあるし、なんかすごく安心しきってるんだけど、
うん、
手紙はなんかもう不安なの。あ、行っちゃった。不安っていうかもう行っちゃったなっていう、
うん、
で本当に届けたことが、うん、今この手紙に乗ってポストに入って、あ、向こうにもう、ま、飛んでちゃったんだみたいな気持ちになって、うん、でもそれってなんかすごい大事なものに思えるというか、
うん、確かに。でもそれあの母ともそうですし、うん、あのね、別の関係の人とも、うん、 なんか意味も言えそうな話だなって今聞きながら、なんかこう LINE ではさ、これちょっと言いづらいかもみたいなこととかきっとあるじゃないですか、
うんうん、
でもそれを別の手段、いろいろな方法が今手紙というものも確かに自分の手元に残らないからこそ伝えられるみたいなこともありそう、う
ん、いや本当に。あとなんかその手紙からまた会話のきっかけが生まれるみたいなケースとかで、手紙いつも電話が短いあの人がいて、でそれあのパートナーの親なんですけど、すごい電話いつも1分みたいな感じで元気にやってる、うんうん、元気でやってくれよなでは、うん、みたいな感じなんだけど、でも本当はもっとなんか伝えたいというか話したいことあるはずだけど、お互いになんか気を使って短くなっちゃうみたいなとこあるなと思って、すっごい細かいことをいっぱい書いて、なんかあのじゃがいも送ってもらいまして、うちではじゃがいもにしめ鯖を入れたりしておりますみたいなこととかを書いたら、その後の電話が4分に伸びて、
あ4倍
になったんですよ。
手紙で書いて送った、
手紙で書いて送った、ありがとう手紙届いたって言って、しめ鯖は若い人の感性なんかいいねみたいなこと4分
なるほど。でもさ、なかなかこう関係性をこうどう作っていこうかなって、相手にいきなり電話で長く喋るのが難しくても、なんかこんなことを考えてますっていうのが文章で伝わったら、それなら話始められるみたいなね。
あ、そうだね、本当にそうで、なんか電話だとさ、あこんな話しちゃって、あすいません、なんかじゃがいもの話とか面白いですかねみたいになっちゃったりするかもしれないけど、まあ、手紙だと割とそこは結構、まあ、ある意味一方的にもう書けるから、うん、それはそれでなんか顔色を気にしないでちょっと書けるっていう か、
あそうかも、
瞬発的な顔色を気にしないで、
うん、LINE も気にするよね送った後。私 もう何度も読んだことあるもん、自分のこれでいいのかみたいな
そうで思ったほどさ伝わらなかったりもするじゃないですか、 LINE とかって、うん、なんか、
ね、むず
そう。結構親とかに手紙っていう、
あ考えたことそこまでなかったけど、
うん、
ちょっと考えたい、
はい、あのみーちゃんさんありがとうございました。
では次のメールです。ラジオネームビーズクッションさん、女性の方です。コロナになる前、私にとって夏休みイコール旅行でした。でもコロナ禍になってからは夏休みは自宅にこもり、読書三昧の日々を送るようになりました。今年は遅ればせながら初めて韓国文学を読み、女性の置かれる立場についていろいろと考えさせられたり、新しい五千円札の絵になる津田梅子さんのことが気になっていたので、彼女に関する本を数冊読み、その思想や生き様から学ぶことがありました。女性に関する本が多かったのは偶然なのですが、今転職を考えているので自分らしく生きていくためのヒントが欲しかったのかもしれません。 Me and You のお二人はこの夏どんな本を読みましたか？よかったら教えてください、とのことです。ビーズクッションさん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、読書三昧の日々、夏休みね、私もあんまり旅行とか、うん、行ってなくて比較的こもってますね、
うん、
どうですか、
ね、そうですね、の本をやっぱ読む時間は増えましたね。これ冷夏、冷夏って言わないか、
冷夏って何
例年の夏です。
あ、例年の夏か、はい、コロナ禍の夏、
夏、ね、しかもさ、なんかサマーリーディングっていう言葉があるじゃないですか、うんうん、夏って。なんでこう結構読書をするのに、いつ読んでも読書は楽しいんだけど、なんか上がる季節ですよね、うん、
なぜかね、
どこから来てるんですかね、サマーリーディングって、
あんま詳しくないけど、ね、どうなんだろうか、ね、
どうですかサマーリーディング。
そう、私なんかメモしてるんですけど、うん、読んだ本、
うん、
なんかね、何読んでたかな、
うん、
一番最近は山崎まどかさんの真似のできない女たち、21人の最低で最高の人生を少しずつ読んでたんだけど、
うん、
ちょうど読み終わったところです、はい、電車の中で読み終わった。
でさ、すごい私も読んだんですけどさ、うん、なんかすっごい泣いちゃわない
あーねー、なんかすごい、私も全然なんかこう知らない、うん、知らなかった、
うん、
こう いろんな時代を生きてきた女性たちの、
うん、
姿がまどかさんの、 あの文章でいろいろ綴られていて、
うん、
本当にさまざまな女性が存在しているんだよっていうことが 伝わってくる
ね、本当に。なんかカレンダルトンとかさ、うんうん、すごい好き、音楽好きなつもりだったんだけど、うん、なんかあんまりこう生き様のことを知らなくって、うんうん、
私も、
うん、でなんかそう知らなくてっていうことなんだけど、でもなんか名前を知ってるけど知らなかったなっていう人もいるし、あ、これすごいなんかね、こういろんなことしてるけどやっぱ知らなかったなっていう人とか、うん、そう考えるとね、なんていうか、なんていうか、
いやね、なんかこう、うん、例えばこう世の中的に、うん、まあ、すごくこう立派なお仕事をしましたねみたいな感じで、うん、こう称えられるような人ばかりではもしかしたらなかったかもしれない、うん、いろんなこう生き方をしてて、まあ、途中でね、こういろいろ、まあ、人によっては道を踏み外してしまった人とかもいたりもするかもしれないけれども、うん、なんかそういうことも含めたいろんな生き方、
うん、
いろんな女性たちがいろいろな時代に生きていたってことを知るのはすごいなんかこう、うん、なんだろうな、力をもらうよね、
うん、
そう思います、
うん。私はですね、多和田陽子さんの片言の上言を読んでいて、うん、
はい、
で、あの書物復権シリーズっていうシリーズみたいで、1991年に発行された本の多分もう一度出してるって新版になるみたいなんですけど、で、あの多和田さんドイツ語と日本語で文章を発表されていて、ドイツに住んでいる方で、なんでその性にまつわるあのことをテーマにした本ということではないんですけど、あの本当に言葉っていうものとか言語とか、
うん、
境界とか、あの境目の境界とかに関して書いてるんですけど、もう結構その性にまつわることというか、それこそ女性の作家っていうことがどういうふうに見られるかみたいなことを日本においてみたいなことだったりとか、あとその女性の特に社会人の女性の罵倒語って少ないんじゃないかみたいな話、やっぱなんかうるせえみたいな言葉とかってなんかあのあんまり使わない、まあ、使えないことは全然ないんだけど、なんかその女性がそう自分の気持ちを表現する時のなんかそういう言葉みたいなものって少ないかもしれなくって、日本の女性の罵倒語っていう本を作ったらめっちゃ薄くなるんじゃないかみたいなこととかが結構こう自然に、まあ、自然にというかそのエッセイの中にこう書かれていて、でも本当になんかそれのアプローチもあの言葉についてとか、その女性の作家がどう見られてもみずみずしい感性みたいな言葉で言われたりするよねみたいな、結構よく聞く言葉とか、なんか、まあ、みたいなものからそれとセットで結構性にまつわる思い込みとかってすごいくっついてんだなっていうことがすごく分かって、なんかこんなに面白くていいんだろうかって思いながら、もうすごいな、こんなになんかどのなんか本当にそう面白くって、
うん、
っていうなんか本当にその眺めるというか言葉だったりとか、そのあのなんか決められてる枠、なんかすごく幻想なんだと思うんだけど、うん、国はとか女性はとかっていう、なんかそういうものをすごく言語ってところから、まあ、疑ったりとか、
うん、
トントントンで叩いたりっていうので、結構性の話もいっぱい出てくる印象だったので、
あ、
面白いみたいな、面
白そうでも本当なんとなく使ってるさ、うん、言葉、うん、多いですよね、
多いと思います。かそういう例えば若い女の人が書いたことが本当に感性が、
うん、
ね、いやみたいな話とかも、うんうん、なんか褒めてる風だけど、うん、みたいな、でその中にはただその中には感性と思考は、思考なしには感性とかっていうものありえないのにみたいな書かれ、まあ、ちょっとあの詳細というか違うかもしれないですけど、なんかそこは思考もあるはずなのに、なんか感覚だけみたいなとか、うん、あるあるみたいな感じとか。
確かに。でもまあ自分自身もすごいこう過去を振り返ると、うん、あ、この言葉をこういう風に使っていたわ、今思うと、うん、うわみたいなこととか、うん、こう伏せたくなるようなこと結構あったりするから、う
ん、あります、
ね、しかも言葉自体もきっと変化してると思いますし、
うん、
面白いし難しい
難しいですね、うん、本当にこの本復刊というか、うん、とになるので、発行からはね初めての時から30年
そっか
経ってる、でもうん、なん
か輝いてるというか、うん、あのはい、本で本当に衝撃的でした。
衝撃的、はい、面白い、読みたい、
はい、
ね、いろんな本、まだまだ夏は、夏いつまでかわからないですけれども、終わらないと思うので、これからもまた読んでいきたいですし、皆さんも読んだ本の話とかよかったら教えていただけたらなと思います。ビーズクッションさん、メッセージありがとうございました。
はい、夏の読書の話がありましたけど、まあ、サマーリーディング、こう最近読んでる本、私たちが読んでる本で共通しているもので、清水明子さんのフェミニズムって何ですかという本がありますね。文春新書から出ている一冊ですが、これもね、あのもともとボーグチェンジの連載の時から読んでましたよね、う
ん、読んでましたし、うん、いろいろシェアしてましたね、うん、はい、記事とか
してたりとかしていて、で、あのミアンドユーのリトルマガジンというメディアのインタビューにも清水さんに出ていただいて、今記事も読むことができるんですけれども、本当にこうタイトルの通り、フェミニズムって何ですかってやっぱこう自分もなんかすごくやっぱり考えるというかので、うん、まあ、手に取りますよね。
手に取りますね、
うんうん、
こうフェミニズムについてさ、うん、こう友達とかでこう、うん、フェミニズムをについて考えていることさ話したりするじゃないですか、うん、はい、なんかそういう時とかにもちょっと話題に出したりとかしたくなるような、うん、いろんなトピックに触れられてる本だなっていうふうに思って、うん、
ね、
私同時にフェミニズムの話をしたことがない人にもぜひプレゼントしたい本なようにも思います。
確かにこの表紙に書いてあるような、例えばブラックライブスマターとか、こうオリンピックとセクシズムとか、まあ、中絶と性暴力とかもすごく耳にすることが本当にこう、まあ、近年というかより増えているところもあるんじゃないかなと思うんですけども、なんかそういう、あ、耳にして今起きてる問題だなって思うと同時に、すごくそれがこういろんなこうもっと自分たちがもしかしたら生まれてない時の時代から、うん、まあ、そういったことがもう脈々とつながっている、この、 あの問題だったりとか、この問題に対して関わってきた人だったりとかっていう、なんかその今現在っていうこととすごい過去のいろんな、うん、積み重ねがすごい両方書かれているんだけど、なんかすごく読みやすい、
読みやすいですよね。
本当大事なことが書いてるし、読みやすいというのがすごい、うん、
なんかここからなんかこう次にじゃあこういう本を読んでみようかなとか、うん、いろんなこうアイディアが膨らむというか、うん、なんかそれぐらいこうフェミニズムっていう言葉で言うと、うん、本当一言だけれども、そこにはいろんなこう領域というか、
うん、
視点があるんだなってことに、こう目次を見るだけでも気づかされる感じがありますよね、
うん、本当にそうですね。なんでなんかその知るっていうことと、そういうものなんだっていうふうにこうしっかり知るってことも大事なんだなっていうふうに思うんですけど、同時にこうやっぱすごいそれを自分を通して何をするかみたいなことっていうことがすごいこの本の中にも、結構初めの方にも清水さんの言葉で書かれてたりもして、なんかそういうことも結構なんていうか刺激になるっていうか、なんかフェミニズムってやっぱなんだろうってところで結構止まってしまうってことって多いんじゃないかなって思うんですけど、なんか自分がその行動のをする、フェミニズムってことを少しずつやってみるっていうことをやりたくなる、
うん、やりたくなる。
こう後書きにさ、すごいそういうこと書いて、なんかすごい
書いてありました、
わーってなった、なんかちょっとはーはーみたいな、なんかこう、そう、ちょっとぜひ読んでいただき、そのやるっていうことってどうなるかっていうか、ね、なんか感情的な、
やってみる、
そう、ちょっと、うん、はい、
ぜひぜひ読んでいただきたいですね。ぜひぜひ、はい、というわけで次回からはフェミニズムにフォーカスしたいと思っています。このね、今お話ししてきたフェミニズムって何ですかの、著者でいらっしゃる清水明子さんをゲストにお迎えしますので、次回もぜひお付き合いください。
私たちのスリープオーバ
ー、私たちのスリープオーバー、今回は私たち2人でおしゃべりしてきました。はい、
今回はこのお母さんと電話をしたよっていう話ですとか、あと夏の読書の話しまして、うん、サマーリーディングの話なんかすごい楽しいですよね。
なんで秋もね楽しいかな、はい、
楽しいよ、あの
楽しいよ楽しいよ、
はい、あの私はあの季節のリーディングリストを作ってるんですけど楽しい、はい、楽しいです。あのオータムリーディングとか、はい、あの季節の分け方はかなり適当で、あの何ですか、ここら辺までちょっと読んだ本なんとか、なんか読める月と読めない月があるじゃないですか、
うん、
なんとなく、だからなんていうんですかね、ある程度読めた月までを秋とするみたいな。
あ、そうなんだ。
大体ね、
ふんわり
ふんわりなんとなく、はい、まあでも楽しいので、あのぜひ季節のリーディングリストの話、まあ、読んだ本の話またしたいなと思いました。
次回はフェミニズムって何ですかの著者で東京大学大学院教授清水明子さんをゲストにお迎えして、フェミニズムをテーマにスリップオーバーします。楽しみに。
皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリップオーバーのホームページからメールでお寄せください。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますので、お名前と住所の明記をお忘れなく。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気負わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。